伝えろ。この番組はアイアイアソシエーツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
はい、それでは今回も一般社団法人アイアイアソシエーツ理事の堤久美子さん、
はい、
そして、クベルアカデミー代表取締役の河野はじめさんにお越しいただいてお話を伺います。
こんにちは。
聞き手は私中村由紀です。よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、まあ、クベルアカデミーの、まあ、設立から、まあ、どんな風にやっていくのかっていうのは先月お話伺いまして、今日はですね、その、まあ、河野さんは哲学ではないというふうにはおっしゃってるんですけれども、その日々のことを学びとしていらっしゃる、そして久美子さんも、まあ、哲学をベースとして私たちの生活に身近なものに講座にしたりとかお話をしてくださってるので、お二人のそのいわゆる日々の生活の中でのことをちょっと伺っていきたいなというふうに思います。
はい、
河野さんは子育てをされながら、それと奥様とも一緒に生活をされながら、もういろいろ学びがあるというふうにおっしゃってますけれども、例えばどんなことをご自身の学びにされてるんですか？
一番下の子供とね、3日前の朝かな、子供が起こしに来て、お父さん7時だよって、起きないと僕幼稚園に送ってもらう時間になっちゃうからって言われて、で子供が起こしに来たのね、で子供が横で何かこう絵本を見ながらいたんで、お前がいくつまで生きてられるかなって言ったんですよ、で別に子供に言ったんじゃなくて、なんとなく独り言のように言ったのね。多分子供が聞いてて、って最初うなってたんだけども、お前が大きくなるまで生きていれるかなって言ったら、子供がそんなのお父さん無理に決まってんじゃんって言ったんですよ何のためらいもなく。そしてね、その次にお父さん、人間はね、みんな死ぬんだから知っておいた方がいいよって言われたんですで、ね、5歳の子供にどこで覚えてきたのか知らないけども、多分どっかで聞いてきたか、昔私が言ったことを覚えてたかどっか知らないんだけども、なんか、ね、そういうの聞いてた時にね、ああ、親が心配するほど子供は何の問題もないし、そしてね、子供に教えることは何もなくて、子供から学ぶことだけあるんだなっていうのをますます その時に強く感じたんですね、だから僕は子供に何かをその教えるっていうことはほとんどしてなくて、何かね、秘策を授けるとかっていうことはするんですけども、何かね、その価値あるものをお前は知らないからこれを覚えろ、またはこれを身につけろっていうふうには子供と接したことがないんです。何かこれをこうしたいんだけども、何かいい方法はないかっていうと、秘策を授けるっていうのはね、なかなか子供と一緒に作れる仕事なんで面白いんですけども、いわゆる学校の先生が言うように、子供に何かを教えるっていうことはできるはずもないと思ってますし、そんなものを教えても何の役も立たないと思ってる。それはね、大人が勝手に教えたいことで、子供から何にも頼まれてないんだよっていうことを大人は知らなさすぎると思ってる、私は子供に頼まれたことしかやらないですだから。
なるほど、確かに教えてくださいって子供はね、頼みませんよね。
だから僕はまずそこがベースだと思ってますから、だから子供とはいつもそうやって接しますから、全く子供もこの会社と同じように、お父さんと息子っていう関係はレベルです、全く上も下もない。だから子供は私にね、君君って言うし、君のことだよって私に下の子が言うんですよ俺がって言うと、そうだよ君だって言ってるだろさっきからって、そういうふうにうちの子供は私をこうに話しかけるんですけども、これっぽっちもそれを私否定しませんから。だからそれは彼は全く自分と同じ立ち位置にいると思ってますね、私が。私もそう思ってますから。
河野さんがそういうあり方になったのはいつ頃からですか
いつ頃なんだろう。
だって普通子供に君君って言われるっていうのってね、なかなかないと思うんです
けど。いやでもね、私72歳ですけども、 久美子がいつも言うんですけどね、河野さんはね、いいわよね、敬語使う必要ない人だからって言うんですよ。でみんな私のことの敬語使う人必要ない人だっていうふうに扱っているみたいで、でも一応年が上の人に、敬語使わないと居心地が悪いから敬語使ってるだけですって言うんです、みんな。だから別にこの社長は、まあ、社長で横浜社長って言われるんだが、この社長はいいですよね、まず一番いいのは素敵なのは説教しないですよねって言われるのね、で俺いつも説教してるんじゃないって言うと、いや説教された覚え全くないですよっていうのがね、すごくね僕はね力づけられてるんです、そういうことに。
なるほど、久美子さんはね、はい、長年の付き合いが河野さんとあると思うんですが、はい、最初からこういう方なんですか？
だけどまあ、申し訳ないけどちょっと頭大丈夫とか何この人とかずっと思ってまいりました。だから尊敬とかこの人から学びたいとかそんな風に思ったことない。
あ、なるほど、
ただ本当に、まあ、ぶつかるっていうことはそのほら仕事とかそういうのでは全然、上からですけど認めて出ましたしすごいじゃないですか、その経営するとかね、そういうことのここの社会で生きるっていうことに関してはやっぱりすごいなって思いますし、いろんな荒波を乗り越えてきてるっていうことに関しては全然すごいと思いますけど、別にそういう生き方をしたいとも思わないし、なんていうのかな、この人みたいになりたいとも思ったことないですね。だけどそんな風に人を見る見方が私とはやっぱり全然違う観点を持っているときに喋りたいですよね、面白いなとかどう思ってるって聞きたいなとか。だからそれはここ 2,3 年のことですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあこの 2,3 年ぐっとこう距離が縮まったというか、よくお話になるようになったという、
なんか僕がここ 2,3 年急になんか構成したように見えたらしいんですね。それまではまあ要するに手のつけられないただの我の強い生き物みたいだったのが、
はあ、
まあそれでもまあ適当な距離感でいたんでね、まあ私と一緒に仕事してるうちの会社の社長をやってる男がいるんですけど、それの奥さんが久美子さんなんで、だからそういう関係でまあ、遠くにいることもできず、そうかといってそんなに近寄ったこともなくっていう、そのぐらい の、 距離感でいたんで、本当に月に1回かそこら旦那さんと一緒に僕がご飯を食べに行こうって決めると、知らないうちに横にいたりするんですよ。お前呼んでないよって言っても、でも私暇なんだもんって、あ、そうなんだって言って、まあ、そんなようなことで勝手にご飯をご馳走になりに来た人なんです、この人。
そういう時の久美子さんの印象って河野さんはいかがでした？
印象、
どんな人だと思ってらっしゃ
る？いや、前からどんな人かは知ってたんですけどもまあ人生は何の問題もないって生きてる人だなと思って。
はあ、
そうだね、
何の問題もなく生きてる、何があっても何の問題もない、そこだけはすごく私とよく似てるんで、だからね、共感するところ結構あったんですよ。
あ、そう、それ
は、それはもうこの問題についてどういうふうに考えるっていうと、なぜか久美子と私だけ同じ観点に立つんですよ、不思議なの。それ以外の人はみんな、なんでそんな風に考えるのって言うんだけど、なぜか話してみると、私もそう思うって言うんですよ、彼女は。それはね、すごくなんかね、物の見方に関しては、まあ、共一性があったですね、私と。だから、人生は、どうであろうと、何であろうと、何の問題もないって生きてるところだけは、よく似てたのかもしれない。
その何の問題もないって思えるって素晴らしいなと思うんですけれども、河野さんはもう小さい頃からそういう何の問題もないっていうふうに生きていらっしゃったんですか？
いや、そういうふうに考えてはいなかったですけどね。ただこの間すごく面白かったのね。ある若いって言ってもまだ30ぐらいの、すごいやり手の、時々飯を食うやつなんだけど、で今回のコロナで仕事がねもう7割減っちゃったと、で、まあ、それでねちょっとここでいろいろ考えて自分の人生をもう一回組み立て直そうと思ってるっていうんですね。それで3人の人とね話を するって決めて、そのうちの一人はあの河野社長ですって言って、それで1時間半ぐらい食事したんです。その時にね、河野社長はどうやってその人生を組み立てて、どういうコミットメントから、どういうその企てから、どうやって人生を生きるっていう、その強い生き方の秘訣は何ですかって聞かれたんですよ。で、私聞いた時答えられなくて、僕はただやりたいことしかやってこなかったし、何かをこう強く思ってコミットしようだとか、自分をなんかこう強いるだとか、あの自分をその努力するだとか鍛えるだとかっていうことは一度もやったことなくて、好き勝手にやりたいことをやって生きてきたんですよ。で、私はその時に、まあ、再認識したんですけども、私は人生で何かをやろうって強い意志を持ってね、生きたことなんか一度もないんだってことが、あの強く思えたんですね。なるほどと思って、生きたいように生きてるだけで、それ以外のことやったことない。だから好きなこと人としか付き合わないし、好きじゃない人とはあの付き合わないんですけども、あの好きじゃない人がいないんで、しょうがないから、まあ好きな人っていうとみんなになっちゃいますし、それからそのすごく変わってるんですけどもね、僕はあの人のお葬式って絶対行かないって決めてるんですよ。で、なんでかっていうと、あの僕はあの嫁があの前に死んだ時もね、あのそう思ったし、あとあの母も父もあの僕はあの亡くしてるんですけども、葬式はもうその時から もちろん行かないしやらないんですけども、あの生きてるうちに来ない人がなんかしない葬式に来るのね。なんで葬式に死んだ後に来るのかなと思って、なんかそれも変な話だと思って、だからあんまりね、この世の習わしとかなんていうかいうものにほとんど興味ないんですね。だからやりたいように葬式は行かないし、で死んでも葬式出さないしっていうふうに、結婚式もやったことないし、4回結婚してるんですけども、うん、結婚式なんか、まあ、別に やってもしょうがないなと思ってます
よ。
どこで？
ひこちゃんと行ったよ私。
披露宴だよ。
披露宴
だね。披露宴やったよ。だから結婚式やってない。
あ、そんな
ことない。や
って
ないよ。どうなの？神様に何も使ってないもん俺。
あ、そうか、う
ん、
失礼しました。
なるほど、披露宴はするけど結婚式はして、
レストランで食べた。
そうそうそうそう、披露宴やった。
まあね、河野さん好きなことをして生きてるっていうふうにおっしゃってますけれども、久美子さんどうですか、うん、そこは共感は。
好きなことしかやってないよね、久美子もそうだもんね。それでやってることがさ、気に入らないことだから一個もないの。なんで全部好きなことだから。
でもその好きなことのためにちょっとやりたくないこともやらないといけないと か、
うん、だからそれは ね好きなことのうちなんですよ、うん。
あ、それは
あの、ね、そうなんです。好きなことっていう大きな入れ物の中に、やりたくないこととか嫌いなやつとかめんどくせえなとかあるわけ。でも全部好きなことっていう大きな色の中に入ってるから好きなことなの。
なるほど、うん、
いい表現だ。
だってさ、あの嫁となんかさ、毎日のように罵り合うんだよ私は。罵り合う、
はあ、でも大好きですもん ね奥さんの。
大好きだし、いつもね、こいついいなと思ってる。でも罵り合う、もう本当にぺちゃんこにするぐらいの違うんだけど、結構打たれ強くてね、うちの嫁もね。
でも強いね。
私も打たれ強いんですよ。
お互いに言い合ってる、
うん、そうだからすごいのバトルが。
えちなみに久美子さんとこのご夫婦はどうですか。は
い、仲いいです。すごく喉知り合いません。
そこはちょっと違うところなのかもしれない。
いや、気が付いてないかだけかも私が。
あ、
言ってることは言ってると思いますけど。
でもいつもあれで旦那さんムッとしてるよ。
あ、そうか。気がついてません。
ムッとしてるの気がついてないの。
なるほど。あの今ね、その好きなことの中に嫌なこともあるみたいなお話をされてましたけれども、例えばあの河野さんは過去にあの大きな借金を抱えたことがあるという話を聞いたことがあります。、うん、でもそれをまあ乗り越えてさらにまた、ね、会社を経営されてっていう、そういう時に要するにさっきね、お話をされてたように好きなことばっかりでやりたいこと、あのああいう感じでずっといらっしゃったのか。
そうそうそうそう、全然だって乗り越えたなんてないもん一個も。ただ普通に生きてただけだもん、やりたいことやって。
いやでもやっぱりなん、それこそね、額の大きいお金を抱えたとなると精神的ダメージとかありそうな感じ、う
ん、だって自分で好きで借りてなんでダメージもクソもないでしょ。だって嫌だったら借りなきゃいいんだから。
その時の様子久美子さんご存知ですか。
ちょっとだけ知ってるけど、うん、元気だったよ、すごく、普通に。
何も、今でももうコロナで大変で、もう破綻しそうだけど、まあ、全然別に、あって生まれてくる時あの持ってきたものなんか何もないわけだから、後から身につけたものがなくなろうがどうだろうと、どうでもいいじゃないのこと。親からもらったもの何もないし。
ということはもう別に持つものも必要ないし、裸一貫でもいいし、自分がそのままであればいいみたいな。
いやいや、そんなに簡単なことじゃなくてね、欲が深くて、持ちたいものは、ね、山ほど持ちたいわけ。だからね、失いたくないものばっかりなんですよ。うん、でもね、よくよく考えてみると、失いたくないものだって、だってそれをさ、手に入れる前はさ、持ってなかったんだもん。うん、だから別に、手に入れる前、楽しくなかったかっていうと、手に入れる前は、手に入れることも考えてなかったから楽しかったし、だから、まあ、お金なんか全然ない、本当に、あの、二十歳前後の頃なんて、結構楽しかったし、
うん、
で、あんまり楽しくなかったっていう経験がないんで、嫁が死んだ時にね、お前それでも楽しいのかって言われますけど、いや、もう悲しくて悲しくて、もう2ヶ月ぐらいかな、毎日泣いてたのね。朝会社に行くと、社長昨日泣いてたでしょって言われて目が腫れてるらしいので、2ヶ月ぐらい泣いてたんだけども、まあこれもまあありだなと思って、それで2ヶ月ぐらい経って、翌月ぐらいかな、3ヶ月ぐらいに次の女性ができまして、その人と結婚した。だから死んで3ヶ月ぐらいで、もう次 の, 女性と交わったっていう、まあとんでもない男なのね。でもね、まあ、ちゃんと言い分があって、嫁が死ぬ時にね、早くいい人見つけなって言われて、了解って言って、で、まあ、何のこう不完了もなく、別れたの、嫁とは。
うんうん、
それがもう自分のね、生き方の一番こう楽なとこかなと思って。だから僕は彼女の死は本当に贈り物だと思ってる、私への。
なるほど。ね、亡くなられた時に、はい、2ヶ月泣いて過ごされたって今河野さんおっしゃいましたが、今私その話を聞いた時に、うん、アイアイのアンの方が思い出したんですよ。うん、なんかそういうところで、うん、久美子さんはその、うん、河野さんが普通に日々こう体験されて、うん、それを自分のものにされていることを講座の中でこう理論立てて、はい、作っていらっしゃるんじゃないかなと思いましたが、いかがですか？
河野さんが、
うん、久美子さんが、
うん、私は河野さんとやっぱり大きく違うのは、実務、実際の人生っていうことにあんま興味ないのね。
うん、
本当に頭の中で考えたり本読んだり、こう生み出したりっていうことがすごい好きなんですね。だから、うん、河野さんとなんで近づいたかとかなくて、スケジュールが合うようになっただけなの。
ん？
だからお食事誘われて、
はい、
私も別に行きたくて行ってないわけだから、例えばうちの夫が今日河野さんとお食事するけど空いてるって言われたら、はい、ほとんど空いてなかったの前は。
うん、
ところが開くようになったの。この日だけ空いてるっていう日に行くようになったわけ。
はい、
そしたら話が面白くなってく。で次に高速のサービスエリアでも会っちゃったりなんかするのね。いたじゃん、いたよ
家族で。
そう、
でもそれが偶然の、
偶然っていうふうに言えないんですよね。
必然になってる、
だとしか思えない。だからこう頭の中で考えていることを実施していると嬉しいんですよ、私。
うん、
やっぱり来たとか、そのこういうふうなこの世の中になるだろうとか、ほらこういうふうなことを次のプログラムでやりたいとかっていうふうな構想を考えたり作ったりするのが好きだから、実際に生きてる人たちを見ると当たってるとか思うんですよ。
うんうんうん、
でそれをなかなか普通の言葉で実践してる人とか生きてる人って少ないんですけど、河野さんにはそういう人だなんですよ。
うん、
そうそうっていうのが面白かったので、なんかこう今会う時だなっていうのが分かって ったのは3年ぐらい前からだと思いますから、
うんうんうん、
何の質問だった、
うんうんでもその河野さんが実体験でされていることと、はい、アイアイの講座の中の作られたものがまさにリンクしているっていうことはすごく分かりました、
はい
はい、そしてそのね、はい、その 2,3 年前から偶然に会うようになったり、はい、スケジュールがぴったり合うようになったっていうのは、うん、そのやはり久美子さんが今回設立されたクベルアカデミーをなんとなくこうそういう方向に作りたいとかっていうふうに思われたから、うん、じゃあ会い始めたとか、そういうふうに理解してもら
う。それは後付けなので、だけど私の場合は必ずこう、こうああしたいこうしたいって問いを立てるので、うん、それが向こうからやってくるのを知ってるので、あ、今回はこういう形できたかって思うので受け入れさせていただいて作っていくみたいな勝手な言い分ね。
久美子さんそうおっしゃってますけど、
あのね、笑っちゃうんだけど、全く私と違う人種なのね、この人ね。あ、同じとこもあるよ。
ある意味
ね、うん、この人ね、河野さん、それが天から降ってきたのよなんて言うわけ、
はい、
そんなバカなことないだろうと思ってるわけ。僕は現実しか全く承認しないから。毎日さっきさ、日々のことって言ったじゃない、
うん、
なんて言ったんだっけ、忘れちゃったけど、日々のことって言ったよ、ね、日常のことって言ったよね、たわいもないって言ったんだっけ、言ったよね、
ささいな
こと言ったよね、はい、でもね、俺はね、その些細だっていうことの中に世界があると思ってるの、
うん、
だから毎日毎日私が何を考えるとか天から何か降ってくるとかね、思ってるなんてことはやったことないの。いつも目の前にあることの中から学ぶの。だから触ってるものしか信用しないの俺は、うん、あるものしか認めないわけだからね。昔その死んだ嫁がね、なんかね、運気がどうだこうだからって言って、それで京都のお寺にごまを炊きに行こうっていうわけでね、全く興味ないわけでね、でもね、その時にね、私はね、全く興味ないっていうのもものすごくそういう執着を持ってるのと同じことだなと思った。
なるほど。
だからなんだ、それだったらこいつと同じでしかないんだなと思って、だからね、行こうって言うと、もういいよって言って、だからあんまりね、この人の意見 にあんまりこう反抗するっていうことこそ自分を不自由にすることだと思ってるから、うん、だから何か提案されると大体運いいよって言うし、でこんなことがあったんだよって言うと、あ、そうって言うんですよ。だから僕一番よく使う言葉、あ、そうなの
そうなんですね、
う
ん、
あ、そうっていうのが、だって全部あ、そうだから、うん、世の中のことってあ、そう以外ないと思ってるから、
うん、
誰かが死んだよ、あ、そうだし、やっぱり生きたよ、あ、そうだし、やっぱり死んだって、ああそうだし、
うん、
だから何でも世の中にあることはどうなってるかっていうと、そうなってるでしょ、
うん、
全部。だから僕は自分でやってるそのプログラムの中でもってね、世界がどうなってるか知ってますかって言うと、みんながキュドンとするんだけど、世界はどうなってるか教えてあげますよって、そうなってるんですって言うんですそうなってる世界以外ものはないから、だから僕はそうなってるものの中から学びをいつももらってるのかな、うん。
でもだからこそ問題がないっていう風になるんじゃないかなという風に思いました。
同じこと言ってると思うんですよ、
ね、うんうん、
言い方全然違う。だから絶対でこの人も降ってきてるわけだけどそれが嫌なわけよ。だけどすごい面白い、一個だけ言ったの、
うん、
その2番目の奥さんのかえちゃんって言うんですけど、かえちゃんが亡くなって、まあ、時々喋りに行って、今日さ、朝さ、カエルがいたんだよねって言ったのに、覚えてる、カッパだ、カッパ、
河野さんがおっしゃったの、はい、
うん、
カッパがさ、いてさって言って、いつもいるよって
何のか全然覚えてない、
覚えてないでしょ、
うん、
だからカッパが来てくれたでしょっていう話をその時だけはできたよ。
そう
だから、かなり病んでる時、うん、ほら、悲しみの淵にいて、うん、もう朝起きてカッパが来てたって、うん、それでさ、こうこうこうでこうこうこうって言ってくれたんだよねって、そうだよ、だから力づけに来たんじゃんって。
寝ぼけてたんだね、きっとね。
違うよ起きてたって。それでその時私は、いや、河野さんスピリチュアルだからさって言った
わけ。もうそれ言われると腹が立つ。
そういう、
まあ、なるほどね、
それ言われて、何言ってんの、哲学者みんなスピリチュアルなんだよって、スピリチュアルが分かってねえんだよって始まるわけ
なるほど。まあでもね、こういう感じでそれこそもういろんなお話が飛び出てくる場がクベルアカデミーになると思うんですけれども、ね、もうどんどんいろんな話が出てくるので、河野さんにはぜひまたこのラジオでね、ご出演いただけたらと思ってます。
そうなんだ。いいですよ全然。
いや、よかったです。はい。
そんな賢者でも何でもないんですけど、いいですか？
いやいやいや、楽しいお話を聞きながら、はい、皆さんもなんかこう、あ、そうなんだってこう腑に落ちるところとかたくさんあると思いますので。
ずっと喋ってるよね。
ずっと喋ってる。一人でも喋ってるの俺。朝起きてずっと喋ってるの。まあもちろん声は出ないよ、でも喋ってる。
じゃあまたそんな話もね、次回とは言いませんが、はい、ぜひ河野さん、お越しください。はい、お待ちしております。はい、ということで、はい、今日も堤久美子さんにお話を伺いまして、ゲストは、はい、大丈夫ですよ、楽しかったです。はい、河野はじめさんにゲストにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。
どうも、さよなら。
ありがとうございました。